きっとずっともっと、長泉町議会未来泉、ナンバー219、2026年8月1日号。この号は令和8年6月定例会号です。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。発行責任者、議長、宮口義孝。郵便番号 411-8668。静岡県駿東郡長泉町中尖828。電話 055-989-5526。ファックス 055-986-5905。e メール議会アットマーク town.nagaizumi.lg.j。 特集、未来につながる環境整備を。AI オンデマンド交通運行事業や介護保険システムの改修に伴う増額、教育環境の充実を図るための小学校管理備品整備費などの補正予算を審議した6月定例会。中でも議会が注目したのは、障害者就労施設民間移管検討費用と長泉中学校整備懇談会。未来につながる環境整備に期待します。一日の利用定員50人、指定管理者制度見直しで民営化へ、障害者就労支援施設民間移管検討費用140万円、微笑み&みのり工房の民間への移管を検討するための経費、不動産鑑定手数料と測量等業務委託。質疑ピックアップ。令和8年10月頃に譲渡予定先を決定。質問。微笑み&みのり工房の民間移行に向けたスケジュールは。答え。今後、不動産鑑定や測量を実施し、プロポーザルによる事業者の公募を行い、譲渡予定先の決定は令和8年10月頃を予定している。その後、施設設置条例の廃止及び財産処分について議会に上呈する予定である。言葉の説明、プロポーザル。価格だけでなく、提案内容や実績を総合的に評価して事業者を選定する方式。言葉の説明を終わります。議員が取材、ピープルズボイス。きっと、ずっと、もっと。微笑み&みのり工房は民間に移ることになりますが、これからも続けてほしいです。住民にとって良い事業は積極的に取り入れてください。元長久保、森沢さん、山田さん。長泉中学校整備にかかる見込み額、約93億円。意見聴取でより良い学校整備を。長泉中学校整備懇談会4万円。長泉中学校の整備にあたり、基本構想等に対する意見を求めるため、懇談会を開催する。質疑ピックアップ。校長や区長代表者などを委員に5回開催。質問。懇談会設置の目的、委員構成、開催回数は？答え。旧富士製機製造所跡地に長泉中学校を整備するにあたり、基本構想及び基本計画の策定に対して意見を求めることを目的としている。委員構成は校長、学校運営協議会委員長、PTA 会長、地区区長代表者、町校長会代表者であり、開催回数は5回を想定している。議員が取材、ピープルズボイス、きっとずっともっと、新校舎に期待。校舎はだいぶ古く、最近は大きな地震も各地で起きているので、少しでも早く安全対策をしてほしいです。新校舎には、プールや体育館の空調もつくと、子どもたちも喜ぶのではないでしょうか。新しい校舎になって、長泉に子どもが増えることも期待しています。下戸狩り、福岡さんファミリー。公開します。 審議した議案と議員ごとの賛否、12議案を可決。同意第5号、長泉町農業委員会委員の任命。議第56号、長泉町印鑑条例の一部を改正する条例。議第57号、長泉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。議第58号、長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。議第59号、長泉町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。議第60号、長泉町消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例。議第61号、令和8年度長泉町一般会計補正予算第1回。議第62号、令和8年度長泉町介護保険事業特別会計補正予算第1回。いずれも全会一致で可決。章第2号、専決処分の報告及びその承認、長泉町税条例の一部を改正する条例。章第3号、専決処分の報告及びその承認、長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例。章第4号、専決処分の報告及びその承認、長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。いずれも全会一致で承認。意見書第1号、普通交付税不交付団体における財源充実に関する意見書。全会一致で可決。なお、議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。傍聴は議場で、スマホで、いつでも誰でも。議場は役場3階。傍聴したい方は議会ホームページで予定を確認していただくか、議会事務局にお問い合わせください。電話 055-989-5526。
町民の関心、議員の視点、一般質問、町の様々な課題などについて、議員が自身の考えや提案も含めて町に考えを聞く一般質問、議員ごとの視点、着眼点も見えてきます。6月議会では8人が登壇。あなたはどの視点に共感しますか？子育て、教育、広瀬議員、小学校2年生、支援員削減で保護者の要望は、若林議員、ふるさと納税流出減につながる郷土愛教育を、堀内議員、ドナーミルクの周知と利用拡大を、福田議員、広島、長崎の市長の平和宣言に対する見解は、まちづくり、安田議員、経費削減だけが目的になっているのでは、安田議員、体育館、空調設置の決断は早急に、下山議員、桃沢地先のスポーツ施設などの今後は、下山議員、三島駅北口周辺の下水道整備の促進を、広末議員、パークゴルフ利用者増の取り組みを、福祉、堀内議員、市民貢献人の活用促進を、暮らし、杉森議員、ゴミ処理施設の方向性をどう考えるか、井出議員、自転車罰則強化の周知啓発を、井出議員、町ゴミ指定袋の 補助、支援策の検討は。
広末美香議員の質問です。子育て、教育。広末美香議員の視点。すべての児童に支援が必要ではないが、不安に思う保護者も一定数いる。学校との連携をしっかりお願いしたい。小学校2年生、支援員削減で保護者の要望は？答弁。アンケートをもとにした要望をいただいた。質問。新年度が始まり、小学校2年生の生活支援員削減について、学校側、保護者側双方から意見や要望は出ているのか？また、要望に対する対応は？答え。新年度の学校生活はまだ2ヶ月余りであり、町の状況を理解いただいた上で、校長、先生たちが児童のために一生懸命頑張っており、教育委員会とも継続的に情報交換をしているが、学校側から意見要望はいただいていない。一方で、保護者向けのアンケートをもとに要望書をいただいたが、学校に通う児童は当然のことながら毎年変わっていき、一人一人の特性や成長も一様でない中、各小学校の2年生全クラスに一律に支援員の配置を戻すことは考えていない。しかし、真に支援員が必要と判断した場合は、必要な支援が確実に届くよう取り組んでいく。まずは学校現場の状況を的確に把握することを最優先に考えていく。質問。小学校2年生の学年に1人配置し、短時間サポートの考えは？答え。配置の見直し後の状況は、しっかり学校と連携を図りながら、継続して確認をし、支援を必要と判断した場合は、今までのような一律な配置ではなく、学校の実情を踏まえながら、柔軟な対応をしていく。パークゴルフ利用者増の取り組みを。答弁。積極的な情報発信を行っていく。パークゴルフ場のあり方。質問。午前午後、季節ごとの利用状況と目標利用人数は？答え。令和7年度の年間利用者数、午前は7499人、午後は3125人、春季が3099人、夏季が2244人、秋季が3024人、冬季は2257人。目標人数は明確な数を挙げてはいない。質問。利用者を増やすための促進活動や見通しは？答え。国際指導員を招聘しての実技指導、初心者向けイベントの開催、体フェスタでの体験など、継続的に普及促進に努めてきた。認知度は年々高まっている。今後も各種イベントや町の公式 SNS、広報誌、地域団体への声掛けなど積極的な情報発信を行っていく。質問。パークゴルフ場オープン後の北部地域の賑わいづくりの調査は？また、交通の便が悪いためアクセス方法についての考え方は？答え。調査は行っていないが、近接する桃沢野外活動センターやキャンプ場、桃沢工芸村などの事業実施状況や収支、利用状況のモニタリング調査を行っている。マイナンバーカード活用、タクシー利用助成事業を実施しているので、アクセス方法については特に考えていない。安田光子議員の質問です。まちづくり。安田光子議員の視点。人口維持は重要課題である。財政が厳しい中、公共施設を売却し、その財源で子育て、教育、定住促進、転入者増の施策を。 経費削減だけが目的になっているのでは？答弁。必要な未来の投資は惜しまない。行財政改革の考え方。質問。経費削減だけが目的のように感じるが、町が行財政改革で外せない施策、投資する、効率化していく分野、またその判断基準は？答え。予算の説明では、経費削減だけではなく、主要事業も説明している。未来人事業に代表される、住み続けることへの支援、教育環境の充実、インフラ整備など、必要な未来への投資は惜しまずに進めていく。減らすことだけが目的になっているとの指摘は当たらない。また、町の目指すべき方向性は、最上位計画である、総合計画の実現である。質問。町外利用者が多い桃沢野外活動センター宿泊施設は売却し、その財源を子育て、教育、定住促進に投資を。答え。第5次総合計画の推進目標に、公共施設の必要性の再検証や、資産の整理に取り組むことを記載しており、町所有の未利用地は昨年度から売却している。行財政変革会議では、機能の重複による公共施設の再編や利用状況、老朽化状況などによる施設の統廃合、また運営地処方も直営施設に戻すことも検討すべき、と意見があった。これにより生じた財源は、子育てや教育関係のみならず、総合計画の実現のために活用していく。体育館、空調設置の決断は早急に。答弁。学校施設整備、基本方針見直し作業で議論。さらなる住民生活向上。質問。体育館の空調設備設置を早急に検討を。以前にも質問したが進展がない。答え。現在、学校施設整備基本方針の見直し作業を進めており、体育館の空調設備の設置についても、この見直し作業の中で議論を進めていく。質問。単なる消防団員募集ではなく、ドローン隊など資格取得を。答え。消防団員確保は切実な課題であり、抜本的な確保策が見出せていない。SNS 活用での団活動の PR や地域イベントでの募集活動により、住民の理解を深めていく。今後、消防団活性化検討委員会で、活動見学の機会創出や、メリットになるような資格取得の支援を議題とする。質問。シビックプライド醸成のため、情報無線で流れる音楽を統一して、サウンドロゴの定着を。答え。同胞無線は有事の際、確実に放送できることを確認するため、毎日17時に試験放送で音楽を流している。統一した音楽に変更する予定はないが、庁舎の電話保留音の変更などは安価に対応できるため検討する。質問。町の保存文書電子化を。答え。電子決済、文書管理システムを導入しており、まずは同システムの定着に重点を置く。
若林徹議員の質問です。子育て、教育。若林徹議員の視点。教育は人づくり。人づくりは街づくりだと思う。未来ある児童、生徒が郷土愛にあふれた将来につながる教育を。ふるさと納税流出減につながる郷土愛教育を。答弁。郷土読本を活用し、 長泉町を学ぶ還元がある。未来ある子どもたちの教育。質問、小学生、低学年3年生までの通知表は？答え、年2回、3段階評価で作成しており、1年生は前期のみ2段階で評価している。質問、掛川市内全小学校で今年度より1年生から3年生まで通知表を廃止し、AI を活用した三者面談で、その子に合った的確なアドバイスを目指しているが、町は取り入れる考えはあるのか？答え、通知表は児童本人や保護者に対し、学習や生活の成果を客観的に示すことができ、学習意欲の向上や家庭でのサポートを依頼する有効な手立てである。現時点では、通知表の廃止や AI を活用した三者面談の導入は考えていない。質問、特別の教科道徳の授業内容は？答え、年間35時間で善悪の判断、自立といった自分自身に関すること、規則の尊重や国際理解、集団や社会との関わりに関する授業内容である。道徳教育は授業に限らず、休み時間、給食、清掃、部活動など、学校生活のあらゆる教育活動を通じて行われており、道徳性は学校教育全般を通して育むことを目指している。質問、ふるさと納税の流出に歯止めをかけるためにも、子供の頃から郷土愛についての教育を。答え、小学校では社会科の授業で3年生は教科書に加え郷土読本長泉を活用し、自分の住む町について様々な人々が暮らしを支えていることや地域の自然環境について学ぶ単元があり、4年生は学習の授業範囲が静岡県に、5年生は全国に広がる。中学校では総合的な学習の時間や特別活動で地域とのつながりを認識してもらう場面がある。子どもたちが地域から大切に思われ、また生まれ育った地域をふるさととして認識し、大切に思うことは大変重要な教育であると考えている。質問、猛暑日が続き体調面が心配される小学生のプール授業の今後は？答え、近年は熱中症指数が高いことからプールでの授業ができないこともあるが、各小学校の教育課程と天候を照らし合わせながら今後も授業を実施していく。質問、中学校部活動の遠征や試合会場への交通手段は？答え、公共交通機関の利用もあるが、多くは保護者による送迎となっている。中学校体育連盟主催の県大会以上の大会などは、バス事業者に依頼する場合がある。県からは部活動などの移動を伴う活動に関する安全管理の徹底、また、文部科学省からは、部活動などの遠征における安全確保について通知があり、各学校において部活動などの遠征を実施するにあたり、安全が十分に確保されるよう、改めて周知徹底を行っている。堀内博史議員の質問。福祉。堀内議員の視点。新生児から高齢者まで、それぞれのニーズは多様化している。命を守る、生活を守る、そのための地道な取り組みが必要だ。市民貢献人の活用促進を。答弁、成年貢献制度の周知啓発と支援に努める。市民貢献人による寄り添い型支援を。 質問。認知症高齢者に対する成年後見人制度の認識と対応状況は？答え。過去5年間において、首長申し立てにより家庭裁判所の審判で成年後見人制度を利用された方は8名で、このうち市民後見人が選任された利用者は1名である。高齢化率の高まりとともに、認知症高齢者の増加が予想される中、認知症により財産管理や日常生活に支障をきたす方への支援体制として、地域包括支援センターや社会福祉協議会が相談窓口となっている。質問。生活状況を詳細に把握できる地域の町民が後見人として活動する市民後見人は、高齢者目線で考え、相談し合える、寄り添い型支援ができる最もふさわしい後見人となるのでは？答え。市民後見人は、地域における権利擁護を支える重要な担い手の一つであり、専門職や関係機関と連携しながら、本人に寄り添った支援を行う役割が期待されており、当庁では社会福祉協議会と連携し、市民後見人養成講座の実施など、人材育成に取り組んでいる。今後も、成年後見制度の周知・啓発を図るとともに、地域における支援体制の充実に努めたい。ドナー魅力の周知と利用拡大を。答弁。国、県、医療機関の動向を注視したい。小さな命を守るドナーミルクの周知・啓発を。質問。緊急の出産や母体の健康状態などから母親の母乳をあげられない場合、寄付された母乳であるドナーミルクによる医療的ケアと継続的な支援が必要とされ、ドナーミルクを提供する母乳バンクの取り組みが始まっている。出産前の早い段階で母乳バンクの存在を知ることで親の不安が減り、必要時にスムーズな判断につながる。周知の考えは？答え。ドナーミルクの提供は高度な衛生管理や専門的な知識が必要とされる。周知啓発は国、県の動向を注視したい。質問。ドナーミルクを安定的に届く体制を構築するため、ドナー登録施設の普及が必要である。答え。ドナー登録施設の普及は、必要とする新生児に安定的に供給していく上で、意義のある取り組みであることは認識している。しかしながら、登録施設の普及以前の課題として、医療機関における体制整備や、安全管理、費用負担など、関係機関との協議や調整が必要であり、町が単独で推し進める事業ではなく、国や県レベルでの体制やシステムの構築がされるべきである。国、県や医療機関の動向を注視したい。
杉森健二議員の質問。暮らし。杉森健二議員の視点。環境政策は、地域コミュニティ、防災、教育、エネルギー、行政運営、次世代育成を一体的に進める時代に入っている。ゴミ処理施設の方向性をどう考えるか。答弁、将来安心できる処理体制へ慎重に判断。持続可能なゴミ処理行政を。質問。近年の一般廃棄物処理施設、ゴミ処理施設は単なる焼却施設ではなく、ゴミ発電、排熱利用、地域エネルギーの供給、防災機能、カーボンニュートラル対応などを担う、地域循環エネルギー拠点へ進化している。今後こうした一般廃棄物処理施設を取り巻く情勢の中で 将来的な当庁の一般廃棄物処理体制をどのように考えるか。答え、町は国が促進している持続可能な処理体制の確保に向けた処理施設、体制の広域化、集約化の方向性はあるべき姿と考えている。県マスタープランが示す3市2町の広域の枠組みにおける検討過程において、町単独で令和6年度に人海焼却場現況調査に加え、一般廃棄物処理施設広域化等検討基礎調査を実施し、県マスタープランの枠組みだけでなく、現施設の継続使用も含めた様々な処理体制の可能性を検討している。国の方向性も踏まえた上で、単に処理能力を確保するだけでなく、安定かつ継続的なゴミ処理体制の確保を基本に、利便性や経済性、防災性、環境負荷への配慮など、調査結果を改めて精査し、町民にとって将来にわたり安心できる処理体制となるよう慎重に判断していきたい。次世代に向けた環境教育を。質問、子ども、若者、高齢者が一緒に活動できる自然版地域クラブのような世代循環型環境活動を構築しては。答え、既存の環境美化活動や地域活動、観光交流協会によるジオパーク事業、学校や地域団体による取り組みなどと連携し、その可能性を研究し、多世代が参加しやすい環境づくりに努めたい。質問、地域連携型環境学習で、観光交流協会の取り組みを活かし、相壺の滝周辺を環境教育、防災拠点、ジオ学習の拠点として整備しては。答え、観光交流協会は、ジオパーク事業を通じ、地域資源を活用した体験型観光や学習機会の充実に取り組んでおり、地域の自然や歴史、文化を学びながら、地域への愛着や持続可能な社会づくりへの意識を育む重要な機会になるものと考えている。富士山の火山活動や溶岩地形を学ぶジオ学習、黄瀬川流域の自然環境や生態系を題材とした環境教育、さらには豪雨による浸水被害や地域の地形特性を踏まえた防災教育など、学校教育や障害学習、防災と連携した多様な学びの展開が期待できる。今後も教育委員会をはじめ、関係団体、地域住民、観光交流協会などとの連携を図りながら、ESD の視点を踏まえ、次世代へ地域資源を継承していくため、学習や教育、さらには交流づくりの場として、相壺の滝周辺の保全と利活用を図っていく。言葉の説明、ESD、エデュケーション・フォー・サスティナブル・デベロップメントの略。気候変動や資源の枯渇など、現代社会の問題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むことで、問題の解決につながる新たな価値観や行動の変化をもたらし、持続可能な社会を実現していくことを目指して行う学習・教育活動のこと。言葉の説明を終わります。下山和則議員の質問。まちづくり。下山和則議員の視点。スポーツ・レクリエーション施設を増やして、桃沢地域の活性化につなげていく。桃沢地域のスポーツ施設などの今後は、答弁・地区の魅力発信につなげる研究を。 桃沢のポテンシャルを生かす。質問、桃沢地区にあるスポーツ・レクリエーション施設の最近の利活用の総括は？答え、令和2年度に大規模改修した桃沢野外活動センターでは、稼働率が年々上昇している。パークゴルフ場においては、令和7年度の利用者数は1万人を超え、順調に伸ばしている。質問、ガバメントクラウドファンディングを活用し、スポーツ・レクリエーション施設を将来の検討材料として提言する。答え、現時点で具体的な事業計画はないが、マウンテンバイクのように特定のファンがいる事業を実施する場合には、一般論ではあるが、ガバメントクラウドファンディングで財源の一部を確保することも手法の一つであると考えている。質問、第5次長泉町総合計画後期基本計画に桃沢地区周辺の水と緑の森公園の項目が記述されている。将来の町の魅力発信、桃沢地区の活性化のためにもアクションを起こしてほしい。答え、町職員の自主研究グループよりマウンテンバイクコースの提案はあったが、現地確認の結果、地理条件で実現は難しい。しかしながら課題を把握し、桃沢地区の魅力発信につなげていけるよう研究していきたい。三島駅北口周辺の下水道整備の促進を、答弁、収入と支出のバランスを考え進めていく。質問、コロナ禍を経て財源確保などに悪影響が出ていると想像されるが、下水道整備に対する町の考えは？答え、長泉町上下水道審議会において審議している下水道使用料の改定などにより、必要な財源確保を図った上で、下流部から投資効果が高いルートを優先し、効率的かつ計画的に整備を進めていきたい。質問、三島駅北口周辺の下水道整備は以前から地元の要望がある。現状における下水道整備の進捗状況は？答え、都市計画道路事業などと補調を合わせるなどして順次下水道整備を進めている。令和7年度は下隣文京線などを、令和8年度は町道131号線の工事を進めていく予定である。質問、三島駅北口周辺の町道131号線の令和8年度の下水道整備が三島市境まででなく一部区間である理由と今後の計画は？答え、町道131号線の下水道整備は地中を掘り進める推進方法による施工区間が含まれており、開削工法と比較して工事費が高額となることから、収入と支出のバランスを踏まえた中で整備延長などを含めた工事計画を立てた。引き続き投資効果の高いルートを優先する方針のもと進めていきたいと考えている。
井出春彦議員の質問です。暮らしについての井出春彦議員の視点。自転車の青切符が導入され、誰もが加害者になり被害者になりうるので、ルールをしっかり理解し自分を守ろう。自転車罰則強化の周知、啓発を。答弁、町広報やホームページなどで周知している。質問、自転車罰則強化に関して住民・外国人への周知状況や理解度をどう認識しているか、またどのような啓発活動、注意喚起や対策を実施してきたのか。答え、
今回の大幅な改正はマスコミでも数多く取り上げられたこともあり、一定の理解はされていると認識している。町としては、町広報やホームページなどで制度の周知を行っている。また、その警察署、交通安全指導員による町内三小学校での4年生を対象とした交通教室で、自転車の走行位置や自転車歩行車道について説明などを行っている。質問、違反の範囲や誤解しやすい交通ルールについて、どのようにわかりやすく周知していくのか。また、子ども、学生、高齢者、外国人に対し、安全な方法をどのように教育、啓発していくのか。答え、今回のルール改正は法改正に基づくものであり、警察署などが様々なリーフレットなどを活用して情報提供を行っている。町ホームページでは自転車ルールについて事例を用いてわかりやすく示している警視庁ホームページへのリンク先を共有している。外国人に対しては日本語教室参加者、または企業を通じてリーフレット配布するとともに、その警察署などと連携し、必要な周知、啓発をしていく。町ゴミ指定袋の補助、支援策の検討は、答弁、中東情勢が不確定で、現段階では考えていない。質問、町ゴミ指定袋に対し、一定期間の補助や多子世帯、高齢者世帯への支援策を検討する考えは？答え、現在6月末までの臨時措置として、町ゴミ指定袋に代わるポリ袋の使用を認めている。現段階では、今後の中東情勢が不確定なため、補助を行う考えはないが、引き続き、製造及び流通状況の把握に努め、必要な情報提供を行っていく。質問、デザインや印刷方法を見直し、製造コストを抑える工夫を、また、近隣市町共同での発注、調達により単価削減の考えは？答え、印字する文字の色数や表示内容を減らした場合のコスト削減効果は限定的であり、事業者側のコスト削減が販売価格に反映されるとは限らない。また、共同発注などについては、各自治体で仕様が異なることから、現時点で対応する考えはない。質問、町の周知が高齢者をはじめ、ホームページを見ない住民には十分伝わっていない。区長会や回覧板、防災無線、広報誌などを活用し、住民、外国人へ直接説明、周知は？答え、措置開始前に区長連絡協議会役員会において、内容の説明を行うとともに、全区長及び環境指導員に郵送で通知を発送した。さらに町公式 LINE 広報長泉6月号に合わせて回覧を実施した。福田明議員の質問です。子育て・教育についての福田明議員の視点。核・軍拡競争をしていては緊張が深まる。核兵器廃絶のためには、核抑止から抜け出して話し合いで平和を築く努力を。広島・長崎の市長の平和宣言に対する見解は、答弁、町の比較平和都市宣言と理念は一致している。比較平和都市宣言。質問、長崎の鈴木市長は、憲法の平和の理念と非核三原則を堅持し、一日も早く核兵器禁止条約へ署名、批准してください。 そのためにも、北東アジア非核兵器地帯構想などを通じて、核抑止に頼らない安全保障政策への転換に向け、リーダーシップを発揮してください、と述べている。こうした意見に対する町の見解は、答え、町では平成18年に非核平和都市宣言を行い、次の世代を担う子どもたちに核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さについての認識を深めてもらうため、平成19年度から広島市に中学生を派遣する事業を実施している。広島・長崎市長の平和宣言は、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を訴えるもので、町の非核平和都市宣言と理念は一致するものであり、戦争の記憶を風化させることなく、平和の尊さを次世代に語り継いでいくことが大切であると考えている。平和教育を。質問。戦争についての多角的な歴史認識を含む教育の重要性とは？答え。社会科では複雑な社会問題を一面化に捉えず、客観的事実に基づき、公正に判断し、他者と協調して解決策を見つける力を養うため、多面的、多角的な視点で歴史的事象を捉えることが学習指導要領で重視されてきた。戦争の歴史や平和教育も同様で、原因、被害、加害の実態を客観的事実に基づき、多様な資料を活用しながら多面的に考察し、人類全体に参加を及ぼした歴史から学び、国際協調と平和を希求する態度を養う必要があると考えている。質問、戦争体験の継承は重要だが、平和教育としてどのように取り組むのか。答え、戦後80年以上が経過し、当時の記憶を直接語れる方が少ないことが全国的な課題となっており、語り部の不足を補うため、伝承者や語り部の養成、メディアなどを活用して継承を行っているところもある。平和教育は小中学校の各教科で平和や戦争に関する学習を行っており、さらに他者への思いやりや礼儀など、心情や態度に関することも平和学習につながる。いじめ対策。質問。いじめを人権問題として捉え、行政も調査する寝屋川市の取り組みがあるが、町の見解は？答え。いじめ防止対策推進法により制定した条例に基づき、長泉町いじめ問題対策連絡協議会を設置し、年3回協議を行い、重大事態の場合は、いじめ問題専門委員会を設置する。町長は教育委員会の報告を受け、同専門委員会の調査を再調査することにしているが、これまで教育委員会からの報告はなく、現時点ではいじめの初期段階から、町長部局が関わる対応は考えていない。以上、一般質問を終わります。不交付団体にも財源充実を。意見書を国に提出しました。普通交付税、不交付団体における財源充実に関する意見書。財政的に豊かであるとの認識が先行し、この実態と乖離がある不交付団体の現状を理解してもらい、交付団体、不交付団体問わず、地方の財源充実が図られることを目的に、令和8年6月定例会で意見書を上提し、内閣総理大臣、財務大臣ほか関係大臣へ意見書を提出しました。内容1、普通交付税の算定基準を見直し、財政力指数に基づく国庫支出金の割り落とし等、不交付団体に対して不合理な取り扱いを行わないこと。 2. ふるさと納税制度の抜本的な見直し及びふるさと納税による市町村税の流出について、地方交付税の有無にかかわらず、すべての地方自治体に対して財源補填を行うこと。3. 全国一律に実施すべき事業については、地方交付税ではなく、全額国費による財源措置を講じること。以上です。議員自ら行財政改革の一端を、特別委員会を設置しました。議会活性化特別委員会。町で行財政改革が進んでいる中、議会自らが率先して議員定数の適正化等を調査・検討する必要性があるため、特別委員会を設置しました。設置については、令和8年6月議会で承認され、設置期間は、令和8年6月議会から令和9年9月議会になります。井出春彦委員長、広末美香副委員長のもと、研修や意見交換、委員会での協議を重ね、議員定数の適正化等についてしっかり検討してまいります。
委員会、視察レポートピックアップ、先進地の取り組みを町へ。視察研修は、他市町の取り組みを自らの目で捉え、町の未来に生かすために行われます。先進事例を町に落とし込み、提言へ。今回は、総務民政常任委員会と建設文教常任委員会の視察研修の一部をレポートします。熊本市公共施設マネジメント総務民政常任委員会。熊本市公共施設等総合管理計画を最上位に位置づけており、平成28年度から令和37年度の40年間を対象期間としています。公共施設の更新については、施設に応じた公民連携等を視野に入れて検討をしており、市では公民連携プラットフォームを実施し、PPP、PFI 事業に関するノウハウの向上や行政と民間との対話を継続的に行っています。長泉町にどう生かす？公共施設の建て替えや長寿命化を視野に入れて検討を行う際、公民連携協定を結ぶことで民間事業者のノウハウや先進事例の活用が可能となり、柔軟な選択をすることができるようになります。当庁でも今後の参考とするよう働きかけていきます。八戸市、八戸ブックセンター、建設文教常任委員会、民間書店、公立図書館、公共、民間施設の3つの機能を有した町づくりの拠点施設として開設されました。民間書店としては、他の書店と競争にならないため、書店では取り扱いにくい本を取り揃えるなど、差別化、保管するなどの工夫をしています。トークイベントや読書会など、様々なイベントを実施し、本で街を盛り上げています。長泉町にどう生かす？八戸市では、本を読む人を増やすだけでなく、本を書く人を増やすことも基本方針に加え、様々な視点から本を中心とした町づくりに注力しています。今後の施策に活かせるよう働きかけていきます。読んだ、わかった、考えた。私も一言。議会だよりナンバー218への感想や、町への一言を多数いただきました。皆さんはどう考えますか？わかりやすい。写真付きなので、どこの施設や
どんなものについて議論されているのかがわかりやすいです。50代。嬉しい。子供、誰でも通園制度が開始されたことが嬉しい。親がリフレッシュできる上に、子供は違う環境で刺激を得ることができる良い制度だと思います。30代。毎日楽しく。娘が今年から幼稚園に通い出しましたが、毎日楽しく通っています。これからも子供の笑顔が絶えない街づくり、期待しています。40代。いろいろな視点で。様々な議員の視点を知ることで、長泉町をいろいろな視点で考えてくれていると感じました。20代。自慢できる長泉。物価高で住みにくい世の中ですが、プレミアム商品券の事業や水道料金の減額等、とても助かります。誰もが住んで自慢できる長泉に期待します。70代。157回目。きっと、ずっと、もっと、我が町発見クイズ。今月のお題は、割小塚丸利神社。ヒント。周囲およそ80メートルの溶岩の丘に、稲荷大臣を祀る神社。春分の日に、例大祭が行われている。クイズの答えと、住所、氏名、年齢、電話番号、議会代理への感想を書いて、1、2、3のいずれかでお送りください。1、はがき、郵便番号411-8668、長泉町中尖828番地、長泉町議会、広報校長常任委員会宛て。2、ファックス、055-986-5905。3、応募フォーム。正解者の中から、抽選で10名に図書カード、1000円分が贈呈されます。締め切りは、8月31日月曜日、決心有効。当選は商品の発送をもって変えさせていただきます。前回の答えは駿河平自然公園でした。応募119通、正解113通でした。議員が取材、インタビュー、パル長泉、抱っこで親子ダンス編、参加者の皆様、子育て向けのイベントはリフレッシュできる場としてとても楽しみ。大森さん、下長久保。家に閉じこもらないでいられるような子育て向けのイベントに期待。高倉さん、下都貝。同じ月齢の子を持つママとも出会えるきっかけになりありがたい。ウェルピアも利用したい。竹石さん、中都貝。こういった集まりがたくさんあるといいな。公園が取り合いになったりするので、もっと公園が欲しい。内沢さん、中泊。マイナンバーカードが利用できないタクシーがあり、なかなか捕まらないこともあるので、さらに利用しやすくなればいいな。すみさん、中泊。議会ボイス。ママのステップ中に赤ちゃんが眠ってしまうくらい心地よい魔法のような抱っこダンス。糸ミックによるスキンシップから始まり、前後左右斜めの移動や屈伸で産後ママの運動不足を楽しく解消。最後のポーズはみんなの息もぴったり、笑顔あふれる時間でした。リフレッシュしながら赤ちゃんとの時間を大切に育んでいってほしいです。取材、長野議員、石川議員。傍聴は議場で、スマホで、いつでも誰でも。議場は役場3階。 傍聴したい方は、議会ホームページで予定を確認していただくか、議会事務局にお問い合わせください。電話 055-989-5526。 次の定例会は8月31日月曜日開会予定。審議日程や議案一覧などは8月25日ごろホームページに掲載予定です。エディターズノート。きっと、ずっと、もっと。8月に入り、いよいよ夏本番。朝から今日は行けるかも、と思って外に出ると、5分後には、やっぱり無理かも、となる暑さが続いています。無理せず、涼みながら、笑いながら、この暑さとも上手に付き合っていきたいものです。どうぞ体調に気をつけて楽しい夏をお過ごしください。これからも身近で親しみやすい議会広報をお届けできるように努めてまいります。高田正直。編集、広報校長常任委員会、委員長福田明、副委員長土山淳、委員長野真嗣、堀内博史、安田光子、石川美穂、高田正直、広末美香。これで、長泉町議会未来泉ナンバー219を終わります。NVC。今号の担当は、中村、加藤澄江、坂本、内野、鈴木、矢島、加藤美奈江でした。